革のグローブしてたら完璧だった
な。いやそれも特定のやつじゃないですかあの先生じゃないですか。
そうあの先生なんだよな
革のグローブで指のとこ開いてる
やつ。そう指抜きの どうも慎太郎です。
どうも曽我です。この番組はテレビ業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。ということで、
はい、
映画について話すラジオなんですが、ちょっと今ジャンププラスで発表された藤本辰樹先生のルックバックがね、すごい話題になったので、
はい、
その話をちょっと冒頭にしたいんですけど、まあ一応あれですよね、映画とも若干関係あるかなっていう感じがするので結構公開されてすぐぐらいにもうすごいネットを中心に話題になってて、
まあ、バズったらね。
そうですね。で特に同業のその漫画家の先生とかがむちゃくちゃツイッターで反応してたっていうのもあって、あなんか面白い作品が出たんだって僕は、うん、認知はしてたんですけど、なかなかちょっとすぐに読めなくて、うん、で僕先輩のツイートを見てお反応してると思って、
あ
なんで結構僕は話題になって後の方から読みましたね。
まあでもスピード感すごくかったよね。もうすぐバズった、
ね、すぐでしたね、うん、もう公開当日ぐらいに言うて話題になった
ね。まあ面白かったっすよね。
そうですよね。どこまでなんかネタバレしていいのかな。全
部もうネタバレ。ネタバレって書いてるから、ね、
いい
んじゃない
。いいっすかね。瞬間的にバズったのは、まああの作品の裏テーマというか、明らかにその京アニの、まあ、事件についてテーマにしてて、うんうん、その事件があった日に公開したんですよね。
あ、そうだね。まあ、それは偶然じゃないよね。内容も重なるところがある、
うん、だから主人公の女の子がいて、まあそれの友達、まあ女の子の名字が京本なんでね、
うん、
あ、これは京本のことじゃないかみたいな、うん、で、ちょっとまあ、詳しくは言わないですけど、その作中でちょっと悲しい事件があって、
うん、
でそれをフィクションの力で解決するじゃないですけど、ありえたかもしれない未来を公務してくれて、うん、背中を押すっていう構造がちょっとタランティーノのワンハリっぽいよねみたいな風に言われません、うん、映画好きの人ってね。まあ藤本先生すごい映画好きで、結構その漫画の中に映画の作品の要素とか取り入れてるんで、まあそういうところも多分警察でやったのかなって思っちゃいますけど、結構ね、いかにもタランティーノ好きそうな感じですもんね。
まあね、チェーンソーマーとかね、まあ、B 級集がね、
そうですね、
ビジュアル的にはその相当 B 級だよね、 B 級映画風だよね。
フランケン・ウィニーの監督大したっけ、あ、今ちょっと出てこないですけど、ディズニーのアニメーター
で、
女優と結婚してから面白い作品作れなくなった、
おーっとやめとけよ、バイオヘレナ、奥さんヘレナ・ボナム・カーター
いやだからもう幸福は創造的、
シザーハンズ、シザーハンズね、
そうおじいちゃんだジジイ、
えぐいえぐい、えぐい
えぐい、えぐいやん、
ちょっとやめよう。
そっちよりかはデルトロって感じだよね。
あ、まあ、ティム・バートン、
ティム・バートン、
まあまあでもなんかこう大元というかこう一番の核の部分はなんか似てる気もするけどね。なんか欠損から
確かに、なんかちょっとこう、うん、フェチじゃないですけど、なんかね、
うんうんうん、
モンスターに対する愛着みたいな、
あ
のはありますよね、昔から。
それも
今だからチェーンソーマン大人気ですけど、僕はファイヤーパンチが好きで、ファイヤーパンチは完全に途中からなんか映画作る話になるっていう超絶展開があるんで、まあ、でちょっとルックバックの話を戻すと、まあ、これタイトルもまああれで、
うんうん、
タイトルはルックバックで、で最初1ページ目で、まあ、高校の高校じゃないや、あれ小学校ですね、最初多分ね、
小学校だね。
で小学校でなんか英語の授業で、まあ、黒板にドンとって入って、
うん、
で最後の方に、まあ、イニアンガード、ドンとルックバックイニアンガード、まあ、オアシスの名曲なわけですけど、まあ僕ら的には水島ヒロ引退作、実写版ベックのエンディングテーマですよね。
そうなのかな。
あ、そうですよ。
いや俺ら的にはじゃないか。それはそれぞれが違うから。それぞれで違うんで。
じゃああれですか、イマジンのパクリって言うたらいいですか。でもまあオアシス自体がね、うん、あの言ってますか、うん、ビートルズ大好き。
まあだからそのまあフィクションで思いを馳せつつも、まあとにかくまあ前を向くっていうでも話だったね、簡単に言うと、ね、
そうですね、うん、なんか途中主人公が今日もどっちか忘れましたけど、なんか地球で変わってますよね、
うん、え？あ、そうな
の？右利きから左利きになってる気がするんだけど、だからここでもなんか意味があるのかなと。
そこまでそこまでしてやめてよ。
だからまあ今適当に言いますけど、その現実パートは現実パートは当時の右利きで、そのワンハリのもしもありえたかもしれないイフパートで左利きになり、で最後また現実に戻ってきて右になって終わるとかじゃないですか。間違ってた
って。そっち系？あ、でもまあまあそういう予想合戦でもまあいいよね。俺は逆にその相方がいたことでこう役割分担をしたことのこうメタファーとか、うん、まあマジ適当今のついたけど。なんか小ネタいっぱいあるよね。なんかこう結構円環構造になってたりとかね、うん、構造が一緒だったりとか、うん、まあ結構読み応えがある。作品なので、まあこう期間限定のはずだから、
あ、まあ、そうなんですか。
ぜひぜひという感じですかね。
読み切りとして完成度も高いですよね。
うん、
令和のバクマンみたいなことは言われてます。
ちょっと一緒にしないでほしい。
でも僕ちょっと思いましたよ、本当に。なんか女の子同士ですか、もうこういうのって描けなくなってきたんだなっていう。
そう、終わんないだろこれ。主人公もね、それに限らず主人公もね、女の子ものが多いからね。
ということで、ちょっとうまく投げてくれたんで、細田作品久しぶりの女主人公といえばっていうところなんですよね。
あ、だから女の子になったというと、スターウォーズもそうだからね。レインなのかね。
まあそれはどっちかというとポリポリ的な。
それはでも脚本考えるときにそういう必然性があったか。まあまあはい。そうだ。
すいませんちょっと。
はい、前回は何でしたっけ？未来。
前回。あ、そうですね。
前は
未来。だから小さい男の子は死ぬ。
うん。ね、3年に1本ぐらいのペース。
そうですね。化け物の子も男の子主人公だったから、まあ確かに久々って
久々。久々、うん、分かりました。
はい、では
僕に読めってことですね。
はい、お願いします。
はい、高知の田舎町に住む女子高生の鈴は幼い頃に母を事故で亡くしたことがきっかけで歌うことができなくなっていた。 ある日友人の誘いで50億人以上が集う仮想世界 U に参加することになった鈴は、ベルと名付けたアバターの姿だと自然と歌うことができた。ベルの歌は瞬く間に話題となり、歌姫として世界中の人気者になっていくがです。
久しぶりの JK が主人公ということで言うと本当にあの原点回帰ですよね。時かけ以来じゃないですかね。一応狼子供はあれ大学生だったはずなんで、
ちょっと狼子供の主人公っぽいところある。まあまあルックスとかも、
ルックス、はい、性格は結構違います。ちょっとあの僕ら、
はい、
東京の方に行かせてほしいんですけど、
はい、
まあ最初見た時に美女と野獣だなと思ったんですよね、
うんうん、
これ多分結構言われてるかもしれないですけど、もう、
うんうん、
完全なミュージカルっていう感じじゃないんだけど、まあ一応あの歌が真ん中にあって、まあ、それを中心に展開していくっていう意味では、うん、本当にあのディズニーのアニメ版の方の美女と野獣っぽいところから入って、
うん、
でもあの仮想世界 U の感じとかはサマーウォーズのちょっとオズのね感じもあったりして、あの父親と娘の関係みたいなとことか、父親と息子の関係みたいなとこはちょっと化け物のこう目細かったりして、うん、結構その今までのその細田監督の作品の様子っていうのが全部のり感がすごいなって思いましたね。でそれでまあすごい、あこんな感じで来るんだと思って見ていったんですけど、ちょっと乗り切れず
あら
乗り切れず終わってしまったということで、まあ歌がいいことは間違いないんだけど、まあそれだけというか、三角関係というか四角関係みたいな、まあ、結局四角関係になっていくんだけど、そこはちょっとねあの時かけっぽい要素もあったりして、細田守ベスト版的な面白さはあるし、ね、ヒロインを演じたあの歌手の方をこう積もってきたとことかも本当に素晴らしいと思うんだけど、まあそれだけですよね以上です。
あら厳しめでああもうそうっすか。
あとちょっと 大前提として言っとくと、僕結構細田作品を好きで、
好き派だよね、絶対聞く。
そうですね、
もうね、
でむちゃくちゃ評判の悪い未来の未来とか化け物の子ですら僕映画館で落類はしてるんでまあその程度には細田さん好きなんだけど、ちょっと今回は慎太郎先輩はいかがでしたか。
てか今までの評判悪いっつっても別にこうダメな作品なんて多分一本もないんじゃないかなっていう、まあ俺は思うけど、
多分期待値が高いんですよね。
いやまあでもね、それで言うとね、こうなんか細田さんの映画ってこう中二要素がまあ少ないというかさ、
そうですね、
こうビジュアル的にさ、もう今回はさ美女と野獣やりますせーの感じで、うん、もう毎回本当に、まあ、未来の未来はなんか特にそうでも、化け物の子ですら、まあ、ちょっと俺腰重かったんだけど、
うん、
まあ、曽我君とも当時は絶対行くって言ってて、
そうですね、
まあ、細田さんかっつって思ってるんだけど、まあでも今までまあはっきり、まあ、見て、まあ、絶対正解だったなと、まあ、結果的にいい作品になってるなっていうのばっかりで、うん、まあ今回も腰が重かったんだけど
あ、そうなんですか、重かったんですね。
さすがに、まあ、見るのは決定してるからまあでもな、つまんなかったらどうしようかなって思ってこうなんかこう優しい世界じゃん、もうすでにもうこのビジュアルとかが、
うん、
なんかぬるかったやだなと思ってみたんけど、いや俺はね泣いたね。そのまあ集大成っていうのは、この今まで家族最近多かったんだけど、まあその中に結構恋愛要素入れたっていうのは、まあ単純にそういうとこが、うん、あるのかなと思って、まあその四角関係だってあんまそんな大して確信には ストーリーの核心には入ってこないから、こうちょっとサービスなのかなって思うところもあって、まあただキャラクターたちはすごい生きてて、やっぱ細田さんうまいなっていうのはそう思ったんだけど、まあ何よりやっぱりそのまあ一番歌で盛り上がるとこだよね。もう鈴が姿を晒して晒すところ、まああそこは俺は乗れて、まあ俺だったらできるのかって考えて考えてい や, いやそこにいる有象無象どもにはできないことを成したから、まあふさわしい主人公なんじゃないかなと思って、これは感動して、まあ良かったかなっていうのをまあざっくり、まあ構造的なものも多いより
そうですね、うん、まずちょっとYOU の世界観というか、
うんうんうん、ね、CG とかね、
これまんま本当にサマーオーズのまあオズの延長戦だなと思って、僕はその最初あの世界がバッて出てきた時にすごいここを深掘りしていってくれるんだろうなと思ったんですけど、
あ
それはなくですね本当に舞台装置としての仮想空間ぐらいの、まあ脚本のメインがそこじゃないので今回は、うん、なんかそこでちょっと新しい見せ方を個人的には期待したかった。
うーん、
デバイスも結構イヤホンつけたらなんか、うん、いきなりスキャン始まってみたいなそこもいやいやいやみたいな、まあそのちょっとインタビュー見たらその女の子がヘッドマウント嫌うからみたいな言ってて、そうかみたいな、そこにはもう細田さん情熱なくなったのかな、
まあまあ広い、まあそうだよね、まあまずでもその延長線上ではあるんだけど、もう CG の規模がもう何倍、ね、何十倍らしくて、まあ確かにそう言われてみれば奥行きとかすごくて、まあ綺麗は綺麗だった
よ。特に僕は本当に細田さんをこう初めて認知したのはデジモンのウォーゲームだから、うん、本当にその仮想空間の感じっていうのが本当好きなんですよね。だからちょっとコサンオタクとしては言いたくもなろうっていう
まあでもそういう意味だと今回暗めだったよね世界が。
そうっすね、
まあそれもちょっとラストにつなげようっていう、あれもあの世界観でもなんかイギリスかなんかの建築家の人にデザインお願いして、ネット見で見つけた人。
そうなの、
うん、
なんかそのキャラクターデザインその、うんうん、U の中のは本当にディズニーでアナ雪2とかやって、
ああそうそうそうだよ、ね、まああれそばかす撮ったら結構だいぶ似てるもんね、アナとエルサね。
似てますね、目の感じっていうか独特なデザインですよね、うん、
まああとそれも歌歌う人の見つけ方とか、
うん、
そのまあその U の世界観、まあ、なんか結構ネットを通じていろんな人見つけてきて、だから細田さんその U の世界観作った人とまだ会ってないんだって。
うん、マジで、
うん、ロンドン在住の建築家兼デザイナーエリック・ボンさんだ
って。すげえ、うん、それは知らなかったです。
あ、大学で教鞭を取りながら架空の都市設計やイラストレーションを制作しているじゃないですか。
夢のある話というか、コミケで同人誌出してたらいきなり復活されるみたいな、
まあ、しかもこんなこのご時世だからやっぱ会えてないしっていう、でもやり取りもネットでできるっていう、
そうか、
まあ、ちょっと、まあ、オズだったら U の世界観につながる。
そうですね、
うん、今だからできたっていうインタビューがあったね。
U の、 世界観の話をもうちょっとすると、
うん、
ログインする前になんか AI が言
う
てくるじゃないですか。さあなんか新しい世界に立ったとみたいな、
うんうんうん、
あれちょっとなんか最初聞いた時も怖かったんですよ
あ
これなんか嫌なことが起こる伏線じゃなかろうかみたいな。
あ ディストピア的な、まあ、
結局そんななかったんですけど、
そんな怖い世界な、
そうですね、ちょっと不穏な感じ感じてますね、
まあ、広い意味でのこうこの SNS への回答にはなってたけどね、うん、物語の落ち的には
そうですね結構細田さんは昔からネットとかは肯定的に描いてきた人なんで、うんうんうん、ちゃんと問題とかも作品なんか入れつつも最終的には肯定してみせるっていう、
うんうん、そうだよね、まあこう前向きな着地というかね、こう問題はあるんだけどもちょっと前向きな着地にしてたっていうのは確かにそこに出てる、
うん、それはもうデジモンの頃から変わってないし、
まあでも確かあの結構システム的にどうなってるのっていろいろあるよね、言うね、
うん、そうなんですよね、だからでも明らかにそこに主題がもうないのは、
まあ、ない
かな、見ればわかるん
で、これ言ってると多分長くなるだって最初のアバター作るのとかもなんかこう、まあ、まあある種ガチャでありでもガチャじゃない要素もあるってこと
だよね、そうですね、だからその人が持ってる潜在能力を引き出す形で顕在化させるっていうような、まあ、一応設定がある
それって難しいよね、でも
吹奏楽部の女の子いるじゃないですか、
うん、
なんかそのさ、なんであの子と似てるのかみたいなことは結局僕分からなかったんですけど、最後まで見ても、
あ、似てるっていうのはあの吹奏楽部の子とベルトに似てる、
うん、
あ、いやそれはあれじゃない、そこはまあなんか別に会話の中でそう言っただけの話で、雰囲気が似てるってだけじゃん、
特にじゃあ深い意味はないみたいな、
いいじゃない、なんかの裏設定が、
なんは分かんないですけど、
兄弟なの
それはちょっとがっかりでしちゃうけど
でもさ、あんまり特別すぎてもさ、でもそれはなんか選ばれた人間の話になっちゃうというかさ、
全体としてはあの、まあ、僕は乗れなかったんだけど、すごいいいとこは高校生の話にしたところはすごい良かった、やっぱ細田さんはなんか女の子なんだなって思いました、
あら大丈夫です
大丈夫
大丈夫、
いやだってそう、もうお邪魔のドレミの頃からもうそれはもう分かってたわけで、だからなんか女の子がこうなんか決断をして物語の中に成長していくっていうのを細田さんがやってくれると僕はすごい評価が上がるっていうタイプのオタクなんで、まあその時かけだとそのタイムスリップするかしないかみたいな決断あるじゃないですか最後まで、とことか、まあお邪魔女ドレミだと、まあこれだいぶネタバレになりますけど、中学に進学するのでみんなと別々になるかならないかみたいなね選択もあったり、今回で言うとベルにあのなんか
アンベイル
だ、だからそこをやっぱりクライマックスに持ってきてくれるとこう見てる方としてはすごい感情移入できるってなるので、まあ、そういう意味ではすごい良かったです、もうクライマックスの曲も、まあ、あとちょっともう恋愛パートですねって感じで竜をめぐってのあれやこれやよりは僕はもうあの高校生4人の話が楽しかったなっていう、
うんね、この時かけるからだいぶさ、まあ、さらにブラッシュアップされてるっていうか、まあ別バージョンだとしてもな、まあよキャラクターが良かったよね、
良かったですね、結構やっぱあのカヌー部の男の子がいいですよね、
上新ね、
うん、良かった、
俺は上新派だな、なんか安心するよね、
幼馴染の男の子イケメンやけど、あのまんま千秋だなって感じ、
あーまあいろんな人入ってるけど、ね、わびすけも入ってる、
わびすけも入ってるね、
なんかねあんまりでもパーソナルな面はそんなにあんまり分かってないよね、こう
そう、
すずへの思いがはを中心に描かれてるから、なんかそこの比重は特に大きかったから、 恋愛キャラの化身だなって、まあ、今思えば。
まあ、でもその 恋愛のところ の見せ方も僕ちょっと個人的な面白いなと思ったのは、すずとその幼なじみの男の子が付き合ってるんじゃないかっていう噂が流れた時に、うん、信長の野望みたいなのが始まる唐突に、ね、陣地がこうさーってきてゲームの画面がこう印刷されて、どんどんどんどんあの敵が寝返っていくというような感じのとこはちょっと面白かったですけどね、コミカルで
シミュレーションゲーム、
シミュレーションゲームですね、本当に、
まあ、急に来たけどな
まあねいきなりカットインしたって感じはありましたけど、またあのサポートしてくれる友達の女の子の軍師っぷりも僕は好きだった、あの子有能すぎ問題があって、
でもあれやるんだったら何をして駒が裏返って平定に持ち込んだのかをもうちょっと間埋めてほしい気がしたな。例えばだからでもあれね、コマンド選択で会話を選ぶとかね、
あ
とかのが間に入ってるだけでそのゲーム感もっと出ると思ったな。なんかちょっとあの感じだと目くばせで終わっちゃう気がしたっていうか俺信長の野望好きだからこうなっちゃうんだけど、だもうちょっとね、
僕逆になんかそのテンポ感がカノスタの屈辱っぽいなと思って、ゲームハード戦争とかあんな感じのテンポ感、任天堂軍とソニー軍がいてみたいな、セガ軍で三つどもね三国志状態でみたいな、そういうようなのに近い感じも個人的には受けたりしましたけど、まあでもおっしゃる通り光栄テクモ感 もうちょっとあってもよかったですね
まあ派閥が分かんないからな
まあそうなんですよね、
うん、まあ雰囲気の域にちょっととどまって、
うん、
まあ、ただアプローチはすごい面白いから、なんかああいう遊びは確かに長田さんもっと増やしてほしいっていうのはあるけど、
うん、
まあでも面白かった。まあ、というかその女の子同士のそのコミュニティをそこまで理解してるっていうのはまたすごいけどそうなのって思っちゃったけど、
じゃあ今回もオクレラさんは入ってなくて、細田さんの脚本もやってるからね、うん、ご自身で全部抱えたんだとしたらすごいなと、まあ、またね女性が見たらいいやっぱこんなん全然
違うっていう意見もあるかもしれない、ね、なかなか踏み込んでるからね、本当なのかなっていうところはあるけどね、うん、そのみんなが憧れ抱いてて ってみたいなね、まあ、取り上げる題材が面白いからこそすごいこう引き込まれる、ああだこだ思っちゃうっていうのは、まあ、もうもはや才能だと思うんだけどね、うん、だからまああのかっこいい幼馴染のまあ男の子だとさ、人気でさバスケもやってるけどさ、バスケ部じゃないよね、はい、あれね、
違う、あ、北部っぽいですよね、あの神神に付き添ってなんか待ってたりした
もんね、そうだよね、あの霧島的なことだよね、
ああ、そうですね、
だいまいちその何がしたいとかっていうのは描かれてないから、まあ、そういう部分では、うん、どういう人なのかなっていうのはちゃんと鈴にふさわしいのかなっていうのは、まあ
お父さんお父さんの
言ってるまあまあ悪いやつじゃないからね
ちょっとお父さんで言うとさ、堤真一さん声やってたじゃないですかあれちょっとなんか意図的に糸井重里に寄せていったのかなと思って
あ
だから堤さんだったらもっとなんかうまくできたと思うんだけど、まああれがなんか、
まあまあ相当こう落ち着きを醸し出してたね。
そうね、
あ、うん。あとそれで言うと絵がめっちゃ若いんだよな、でもお父さんね。
お父さんは若い、ね。
もうちょっとデザインかなって逆にそっちをあの声で行くんだったら。
いやうん、確かに、うん、もうな結構貫禄あるっていうか、
うん。めっちゃ声はめっちゃ渋いけど顔めっちゃ若いみたいな。うん、
若い。 何の仕事やってるんだろうな、
あ、それは
四国出身の僕としては、うん、気になるとこな。
まあまあヒントとしてはこうカツオのたたきをやたら押してくるっていうまあ業師なのかな水産加工業者かな、
それかまあ単なるコーチで言えばカツオやろ。
まあなんか地理地形的なこと言うと、でもなんか川が流れてて2つの川が出てくる、山で出てくる川と街中のカヌーしてた川と全然性格の違う川を通して、まあ、その書き分けをやったっていうのは言ってたけど、
あ、僕はあの、まあ、川ももちろんそうですけど橋を渡るっていうのがまあ象徴的なモチーフで繰り返し繰り返しやるんですけど、最初
同じ橋で、
ね、鈴が、ね、うん、橋渡るときに橋渡ってる最中にこう、まあ、お母さんが死んでしまったことを回想するとか、まあね、橋渡るっていうのは姉と子の世の間をさまようっていう、まあ、象徴的なだけで言えば、まあ、そういうような行動なんで、まあ、そこがギミックになってるっていうのは、まあ、物語の冒頭からずっとやってたんで、まあ、そういうところからちょっとなんかロケーションを決めていったっていうのもあるのかもしれないですね。
なんかでもさ、そのあれ狼子供の時も思ったのとすごい似てたんだけどさ、こうキャラクター、重要キャラクターがまあ死ぬじゃん、はい、過去の人になるじゃん、まあこう、
はい、
まあ、ストーリーのために必要なんだけど、なんかこう簡単に死ぬよなみたいな、こうなんか苛立ちが、その俺は狼子供の親父もお前まあ自己的だからしょうがないんだけど、
ちょっとまあ子供にね食べさせてあげたかったからね、
ちょっとしっかりしてくんねえかなって思っちゃったんだよ、ね、死んだら終わりだからなで、お湯の、まあ、近いものが今回のお母さんにもまあちょっとあるんだけども、狼子供の時にはなかったそのどう死ぬ時の、死ぬっていうか、まあ、結果的にそうなった時の動機とか、まあ、心の動きが、まあ、今回実は鍵になってたから、うん、まあ、結局すずも同じ行動に出るわけじゃんっていうところは鍵になってたから、まあ、今回はそこより、まあ、まあ、1段階も2段階も進化したなっていうのはまあ思ったね。
ちゃんとそれで生身の姿で歌えるようになるっていうところまで最後着地しきってるから、ここも綺麗に落ちてるなと思う、うんうん、
まあでも SNS でもそうだしさ、でも実際の生活でもそうでさ、まあ皮をかぶってるわけだよね人々は、多かれ少なかれね、それが悪いことっていうことだけでもないんだけど、まあでもそれが大衆にはできないことってところを超えていった感じが、すごい俺は今現代にあるこう問題意識から来てよくこれ思いついたなと思ったな、っていうかこっから逆算して作ってるだろうと思ってたな俺は完全に。あの周りで見てる人たちはそれができないわけじゃん、鈴の行動は。でもその壁を越えた感じがすごい、その鈴がさ、そのいやそれする瞬間もさ、そのアンベイルする機械のなんか羽みたいなオブジェクト、飾りみたいなのがさ、わざわざその鈴の周りにさ残るんだよね、絵的に。まあ天使舞い降りたみたいなビジュアルになって
ね、完全にそうですね、
人ならざるものというか、まあこう精神はすごい神々しくて、ね、感動的だったな。
だから完全にお母さんの死を乗り越えた瞬間、
お母さんの気持ちも分かったってこともあるしね。
まあねそういうとこはいいんですよ、そういうとこは面白い、うん、それは認めるだけど、まあ竜の現実パートがちょっと僕はもうどうしたのかなって
その後ってこと。
まあ結局だからその鈴が見つけようってなるわけじゃないですか、うん、
その後ね、実際行くっていうパートナーがね、う
ん、でそっから、まあ、まあ探し当てたはいいよ、うん、でもそこのなんか父親とのそのなんか 毒親関係みたいなのがあまりにも手抜きというか、あまりにも
うんうん、
まあみたいな薄っぺらいというか、僕そこで一気にこう冷めちゃったり、うん、
まあはしょることもできたかな、
うん、
まあ、ただそのはしょっちゃうとちょっと薄っぺらいっていうか、
なんか化け物の子で、うん、あれだけさ父と息子の関係とか血のつながりとか丁寧にやってきたはずなのに、すごい雑に僕は見ちゃってちょっとこれはきついなってピークに達したのは、その結局、まあ、すずちゃんが見つけるじゃないですか、うん、でそこから高知から川崎方面に行きますと、うん、まあ、そこは別にいいですよ。でそこで実際雨の町を走って兄弟見つけました、うん、でそこでこう父親がさ来るわけですよ、うん、でそれを身を挺してすずちゃんを守るっていうところからの、父親がひるんでヒーって引いていくところとかもクーク映画館出ていいかなっていうか、あんなんでみんな納得できるのって思っちゃうんですよね。
まあ、結構抽象的になったよね、そこら辺はね。
いや、ほんと、あからさまにこう力が入ってないっていうか、結構重要じゃん、あそこの、なんか、関係性って。
いや、まあ、ちょっと魂の高貴さで負けたんじゃない、そこは。もうふわっとしてますけど。
いやあそこ結構だから もう一人の主人公ぐらいのポジションじゃないですか、あの兄弟って、うん、この主題からいくとね、
うーん、
それがあまりにも
だから、それで言うとそんな竜もそんな急に打ち解けるよね、しかもそのミュージカルシーン入るときに助けたとか急にお二人で踊るテンションになるじゃん、ちょっと早くねって思っちゃった、踊るんだ竜みたいな、
ちょろいなって
、ちょろいよね、まあ、だからね、そのやっぱさっき言ったようにこう思考回路の順番がこうやっぱすずがこうアンベイルするっていうところから始まってるから、そこにたどり着くためにどうしなきゃいけないって考えてるから、うん、ほらそうなっちゃったんだと思うんだ
よ、機能方式に考えてるからってことだよね。
そ
うそう、
その後ろ走るとやっぱりそのあっからさまにそのスーさんがアンベールするところだけをやりたかったなと思われちゃうし、まあこの実が伴わないからこう省略はできないんだけど、龍も俺キャラクター的にそんなめちゃめちゃ立ってるわけじゃない気がするんだよね、やっぱ鈴の話だと思うんだよ、
立ってない、うん、だから全然そのさ、すごい意図がわかるわけですよ、うん、そのすずとお父さんの関係と竜とお父さんの関係っていうのを対比で描きたいわけですよね、うんうんう
ん、まあ、やっぱすずは軸なの、
そうだからもう別にいいんですけど、デジロを増やせとかそういうことじゃなく
て、もうちょっとね、
もうちょっと丁寧にやってほしいなっていう、うん、あの兄弟の設定で なんぼでもよくできそうな気がするんですけど、
まあでもそのギミックが必要だから、まあそこからもう一工夫ギミック、うん、まあ、そのギミックっていうのはその姿を表すことによって何かが起きないとちょっとストーリー的に変だから、まあ虐待でネットでつながった相手がっていうのはまあ必要だから、まあそこをうまくやってほしかった、まあもう1段階2段階、
いやでもそれぐらいなんか計算してなんかこうやってるのかなと思ったわけです、そのネットのアバター、まあ、ちょっと先輩のさっき言った言葉で言うとさ、ネットのアバターは仮面なわけじゃないですか、それは心理学的にはペルソナで、で竜の背中にこう傷がある、てかまああれ背中じゃないよね、マントだよね、
まあそことかね、
まあまあ、背中に傷があるのはまあスティグマと捉えたら、ペルソナとスティグマではちょっとなんかこうフロイト的なそこでトラウマとか長寿画とかを絡めていっ たらすごいなんか深いものができそうだな。そこで両親との関係でこう主人公とその龍の兄弟でこう対比させて描いたらなんかいい着地できる気がしてきたみたいな風に勝手に僕は思ってたから、それであのなんか落ちなのかっていうちょっと物足りなさが個人的にはすごいありますね。
まあだから背中にあざがあるはいいけど、その、まあ、生体情報を反映するから、まあ、理屈は通ってんだけど、こうもうみんな最初から背中にあざがって言うからな。それを一段階挟まないとちょっと、
違和感ありますよね。あと森川さんがやってたこの言うの世界の意識高いって、
あ
いつもなんか結局何がしたかった
の、まあ、したいことはわかるけど、このバックボーンとかの情報はないよね、
ないね、一方的なこと、こも悪いやつみたいな、
ね、記号的な一見いいやつに見えるけど悪いやつ、まあね、まあまあそいつはまあ俺はまあ
まあ僕も僕はまあ
まあ他の人に比べるのやりたいことはわかるから、
だからそのすごい出番そんなにないのに、このすずのあのおばあちゃん連中とか良かったじゃないですか、合唱さ、それぐらいのなんか力入れてほしかったなってい
うあいつにあの武器を与えるあたりもこの結構曖昧というか、
そうですね、
警察はいらんのにこう一般アカウントみたいなやつにそんなものを渡していいのかというまあ全部だからね、やっぱ逆算的なんだよね、あの状況を作るためのコマなんだよ。
ちょっとセリフでしか出てきてないんですけど、その U を作った人みたいな、
そうなんか管理者みたいなね、
そういう人も出てこないしさ、
まあ、いるっていう話はそいつの話から出てくるんだけど、
いやなんかてっきりちょっとなんか レディープレイヤー1的な感じになるのかなとか、
ああそっち期待した
っていう
妄想で
勝手に、
まあ、だから U の世界を掘り下げるっていうのはそういう方向性ってことだ、
そういうことですね。まあそこに主題がない
んだ、なかったね、
いいですけど、ないならないで、じゃあ現実パート
まあまあ SNS っていうのはこの現代世界、現実社会にもある、普通にあるものだから、まあそこじゃなかったんで、
いやー、もう、まあ、終始僕はこんな展開で、今回、ちょっと、って。ただ、なんか、細田さんはやっぱもう、なんか人気あるんだなっていうか、あの全然めったにあのアニメの映画を見ない。うちの母親も見に行くって言ってます
し、まあまあもうメジャーだよ
今回、
まあまあね、まあだから今んとこやっぱそのあの瞬間が、いやでもあの瞬間って本当によく思いついたなとはもうあっぱれだと思うし、これはすごいと思ったな、まあ問題意識と問題の捉え方とそれに対するアンサーも完璧すぎて、まあ、確かにそれ思いついたらそれを真ん中に置いて組み立てていくだろうなっていう感じがあって、で結果的にまあ細かいところでほころびが多分出てきてるんだなって今曽我君と話してるとそういう感じだよねと俺は思った。
なんでしょうね、まあそこのなんか物語の作り方的なところで言うと、僕のその汲み取りが全然足りないっていうのもあるんですけど、サマーウーズ以降は特にその細田さんのこの実人生の経験っていうのを結構ダイレクトに作品に反映させてきたっていうのはあるじゃないですか、
タイムリーね、
タイムリーね。今回はなんかそういう要素っていうのは僕としてはなんか見つかんなかった、ドキュメンタリー的なその監督の経験みたいなのがその物語に還元されていくっていう感じは僕好きだったので、
まあだからそれも今回これ思いついたから、まあ、思いついたっていうか、まあその、 どっちが先か分かんないけど、問題意識があってこれを思いついたのか、これを思いついて問題意識が浮き彫りになったのか分かんないけど、まあやっぱ社会問題を取り上げたっていうのが、まあ確かに前回前々回、
そこはちょっと、
まあ、その前もまあ違うところでね。
いやもちろんあのサマーウォーズとかオオカミ子どもとかも最終的には社会の問題点を浮き彫りにしていくんですけど、スタート地点は、うん、そのちいさんとこから始まるじゃないですか、うん、自分のちょっとなんか、うん、ね、嫁の実家に帰省したらなんか親戚付き合い大変でみたいなとこから最終的にはこう拡張性みたいなとこまで行くっていうような感じは今回あんまなかった。その問題がちょっと先になってる気がして、うん、まあそこは個人的に、まあ、別にそれ嫌じゃないですけどね、うん、
まあダメってこともないし、やり方としてはね、まあでももう一歩皮膚感覚というか欲張るね欲張るない
やいや、僕はだってもう そこで泣いてきたんで、
まあそのリアリティ、
化け物の声が完全に
何者にも変えがたいもんね。
未来、未来もなんか子育てとか、うん、自分に弟ができるっていう、まあ僕も特に弟がいるんで、そういうような昔の気持ちっていうのをこう思い起こさせられてちょっと泣いてしまうみたいなところあるので、
まあ今回そういうとか、まあそういうハンデも、まあ、背負ってたんじゃないかという側面もあるわけで、
うん、ちょっとね、僕の中の心にもうちょっと JK が住んでいればまた違った、うん
JK だったらね、
JK だったらね。
あとあの田舎においてあの高校マンモス校すぎない？
すげえびっくりした。あ
のバスも今度なくなるっつってのに学校の人数はすごかったよね。
だってマンモス校だったよね、両者が部活の
感じみんな
集まってくるのかだってさ、あの駅の感じとか やばくないですか。その自動改札ないです
よ。ないないない。あの高校生が一斉に帰るときあそこに全員来るわけでしょ。ちょっとアンバランスかな。
いや僕はすごい分かるんですよね。あの僕も四国出身なので、ああ、地元の駅あんな感じだな
って分かるし、うん、え、高校はあんなんだった？
僕は電車通学してないですけど、高校はもっとなんかしょぼい
しょぼい
僕が行った高校は結構そのなんかね、珍しい高校で普通科と芸術科があったんで、なんか他県からもその芸術科の子とかは いっぱい越境してきてましたけど、まあでも駅の描写とかは リアルでしたね。僕あの弟が JR の職員なんで、あるある
だからもうあれは JR で確定ってこと、他の線はもうないわけ。
JR しかないですね、
うん、あ、なんか細かいけど、めっちゃ細かいけどな、このベルオが捕まって、あの妖精たちが AI たちが助けに行く場面があって、なんかあの敵の悪いやつを現実にかけてじゃないけど、なんか違うビジョン見せて煙巻いて逃げるじゃん、
はい、
あそこでこうたださベル助けて逃げるんじゃなくてさ、一人こうダメージを負うんだけどさ、なんか そういうちょっとなんか行動の結果が1個足されるだけ、なんかこうすごい現実感があるっていうか皮膚感覚があるなと思ったんだけど、すんごい細かいことなんだけど、なんか相手を現実にかけて何もなかったりハッピーそのまま結果往来でなんかベルだけ助けられましたって言われても、なんかこう物語に説得力がないな、逆にそうだったら説得力ないなと思ったから、そういう細かいところなんかやっぱうまいんじゃないかなと思ったな。
僕はあの妖精のデザインは本当にお邪魔状ドレミだなと思って見てました。
あれなんか虫だよね、明らかにそれぞれ
虫かな。あ、虫かもしれない、うん、
なんかの幼虫だった。
まあ、僕ちょっとやっぱ細田さんには恋愛もないまた欲しいなっていう
高校生、学園もの
ラブコメで、まあストレートなラブコメは絶対取らないから、ね、
ラブコメ
結局だからハミシンのことが好きな女の子も普通にいい子だったし、
そうそうそうだよね、その吹奏楽部のあの子だって、だからその
そう
あれだよね、 SNSにおけるこう疑心暗鬼みたいなものを描いてたのかな、そう考えると、
うん、
だ全然違ったわけだよね、吹奏楽の部長はな、
まあ、結構ミスリードさせようとしてさ、その恋愛のさ感じとかもう、あと竜の正体とかも、まあ、ミスリードミスリードの感じがあるじゃないですか、でそこ、まあ、僕はそこが結構好きで楽しく見れたんですけど、そうなんですよね、いや結局いい子なんかーいっていうのをちょっと楽しくツッコミできる感じっていうか結局イケメンが竜違うんかーいっていうのがね、
裏がなかった、
そりゃそうだよね、
まあまあないかな、
逆にちょっと裏かかるえって戸惑っちゃうかもしれないけど、
まあそういう話の方がこの構造としては綺麗かもしれないよね、
あーそうそう、入っていきやすい、
こう要素多いんだよな、あっちでこれが起きててこっちでこれが起きて、まあまあだいぶまとめた方なんだけど、
まとまってるとは思いますよ、歌っていう軸があるからそう見えてるだけかもしれないけどまあでも それはミュージカル映画としてはいいことなんで、
まあ時かけだってまあ、まあね、まあだろうなとは思うけど、まあでも非常に分かりやすい、
うん、そうそこはもう気持ちを掴んでるわけじゃない、うん、分かりきってることとはいえ、うん、
まあ美しい、ね、形としてどんな感じですか
はい、
まあまあでもこれもまた日本のでもアニメの映画の更新されましたね、また美しさっていう、
僕はそこ
おすずが歌う場面のこう地平線の彼方に光る朝日とかさ、
すごい、いや
すごかったよね、まあだから暗いのもあれの振りだからね、まあ、だからやっぱりねあそこに全部収束していくんだよね、クジラあんまり意味わかんなかったけど、
クジラは化け物のここにいたな、
まあ、まあぐらい
化け物のこのクジラはむっちゃ
ありますけど、ああそうだね、
今回はもうなんか神
の出演的な乗りましたよ、
楽しみにします
あらピンチまあでもまあ見てよかったよ、俺はまあ泣いたし面白かったです
よ、そうですね、うん、
じゃあ曽我君は3年後期待ということでいいですか
そうですね、3年待ちます、
なんかでもね3年に1回しかつく、まあ早いんだけど、早いんだけど
早い、
そのただそれ以外の収益がないわけよ、
スタジオ地図は、
うん、っていうのは税制上も非常に不利ならし、不利らしくまあじゃあ少しでも調べてないけど、刺繍もしかしたら3年が一番損するのかもしれない、なんか税金ってそういうとこあるじゃん、ね、こう経費だなんだ減価償却だなんださ、
うんう
ん、まあわかんないけど、まあそれはいいやそこまでそこまで調べませんえぐらいですか、はい、
はい、
まあでもまあ一定損はない、
そうですね、はい、それは間違いなく
ですね、はい、
いいの
です、じゃあ以上脱力
キネマタイムズでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
この後はアフタートークです、
普段こうリモート収録してるんですけども、久しぶりにオフラインで会いまして、半年以上ぶりですよ、
そうなるか
この番組でも特集したんですけど、多分昨年の11月か12月ジョゼとトラと魚たちっていうアニメ版の映画を取り上げてですね、でそれで試写会レクターで見てきたっていうことを報告したんですけど、多分その時以来
です、その時以来、まあ会わなくても収録できる いい時代ということですね。
リモートで撮る方が実は音質的ないいしね。
いや、リモートって撮るためにも解散したからね。
そうだよね。
じゃあさよならみたいな。
そうだよね。僕がまあ引っ越したのもあり、あと
遠かった。旅行、旅行すぎる。
町田まで来てもらって、
いやー、まあでもね、雰囲気が違ってね、また23区とは違って、まあああいうのは好きだけどね。90年代の香りが残るね。開発されたのがね、それくらいなんだよ。
それこそ今回の特集した竜とそばかすの姫もむちゃくちゃ舞台近いですからね。だって僕は多摩センターで見ましたもん、映画。普通に東京パート、多摩地区出てきたりしてたんで、まあね、それでちょっとわざわざね、23区から町田くんなりに来てもらって一緒にね、オリンピックの開会式を見るという。
オリンピックだ。
オリンピックですよ。
始まりました。
賛否いろいろあります。
まあただとはいえリアルタイムにまあこうツイッターとか見てるとまあ盛り上がってたよね。
そうですね。始まっ、なんか日本テレビの藤井アナがすごいいいこと言ってましたよね。
ああ、たまにねバズるよね、あの人ね。
コロナの時も、
うんうん、
命より大事な会食はありませんみたいなこと で、
うんうん、
で今回もそのオリンピックが始まってしまったからには応援しろとは申し上げません、
うん、がってことで
いいこと言うなと思って、うん、
でもそこにまあ努力したとか、うん、結構のそのために頑張ってきた人たちがいるみたいな、そういう話だって。
その方々に対するリスペクトの気持ちだけは、
うん
ね、
うんうん、
って言ってて、まあ、本当にその通りだなと思いました
けど、まあ上層部が悪いってことですね。
あれ明るい話を
しよう。あ、違う、違った。あ、間違った。
打ち合わせだったもんな。
ちょっと楽しくしようぜ、それを。
まあでもちょっと本当にこの開会式を巡っては直前でいろんなことがありましてね。バッタバタっていう。いやー、僕がなんか関係者だったらもう本当に死んでるんじゃないかっていう。寝れないでしょこの4日ぐらいは。まあ時系列的に言うと 4日前ぐらいに。
ありがとうございます。まとめで。
音楽担当のね、
はい、
小山田さんがちょっと、
はい、
過去のインタビュー記事が問題となり辞任という、冒頭40秒どうするって。
亀止めみたいなことですかこれは。
いや本当にやばいよね。その2日後にはちょっと過去のコントの問題で元ラーメンズの小林健太郎さんが解任ということでバッタバタでございます。総合演出が消えるっていう。
まあまあでも結果でも小林さんっぽいところは実は随所に見られたという。まあでもそもそもその大前提としてその去年まで準備してたものはほとんど使えなかったってことなんだよね。
そうですね。だから去年まで準備してたっていうのはその野村萬斎さんのやつ、うんうん、やつですよね、
うん、
でそこからまたちょっとバタバタがあったじゃないですか、うん、野村萬斎さんのチーム解散して、まあ、それは俺たちの高橋もいたわけですけど、うん、そのチームがいなくなりました。でそしたら次に来たのがその Perfume のフリースケッションをやってる、なんて形容したらいいんですかね、まあ元電通 その演出家の方のパワハラ。ちょっと言い方こうデリケートなんで難しいですが、まあ内部闘争に敗れ去っていくとね。その演出プランではちょっとまあ渡辺直美さんとかもいてね、
うん、ああ、
でちょっとアニメ、日本のジャパニメーションっていうのをちょっと前面に打ち出して、見せ場の一つがすごいアキラのバイクがこう国立競技場の中にサッと入ってくるという、 まあ、プランでプレゼンしてたわけですけど、まあ、それもなくなり、そして、まあ、結果的にですよ、これは結果的に追い出した形になった佐々木さんっていうのも、まあ、渡辺直美さんへのちょっと心ない心ないあれは LINE かな心ない LINE、 心ない LINE、 心ない
LINE グループへの心ない LINE
もうほんなんか言うててバカみたいなんですけど、まあ、まあそれでちょっとご退陣ということになりまして、ちょっと2点3点あって、まあ、ラーベンズの小林さんで行こうってなったんですけど、まあ、それもね先ほど申し上げたように、まあ、2日前に突如解任されるという。でもちょっと僕まあ一緒に見たじゃないですか、開会式を、
うん、
でね、それであの黙祷のパートがあったじゃないですか、イスラエルの方たちに対して、ミュンヘンオリンピックの、
うん、
だからさ、あれをやるんだったら確かに小林さん解任だなと思いますよ。だってイスラエルの人にさ、ああいうちゃんとさ、まあオリンピック史上初ですよね、ミュンヘンオリンピックの悲劇っていうのをちゃんと公式現場で追悼するっていうか、ちゃんと喪に服すっていうのがあるんだったらダメですよねどういうそのコントの演出意図とはいえ、まあそんなちょっといろいろあったんですけど、
振り付けの先生も2月か3月に決まったっていう話で、
ね、そう
ね、今日テレビでやってました
やばいよね、
朝チューンで起きた曽我くんちのテレビで俺一人で見ました
結構その世間的な評判ではビクトグラムの、まあ、パントマイムが評判いいですよね、
うんうんうんうん、
あれ僕知らなかったんですけど、あの東京オリンピックが初めてだったんですね、
ね、
第1回大会です
ごい象徴的だ、ね、ね、プロフェッショナルとかでやってんのかね
どうでしょうね、
プロジェクト X か、
プロジェクト X っぽいね、
ありそうだよね
ありそうよね、
まあ確かにアジア圏だしね、だそういう逆境を工夫で乗り越えたっていう話なのかね、熱いよね。
あとはその開会式の中でピクトグラムともう一つすごい評価高かったのはドローンですよね、
ドローンすごかったよね、
こう地球儀になって、
うん、
そこからどんどんどんどん形を変えていくっていうね、い
やだからあれスパイダーマンファーフロムホームのミステリオだよね、
あーいや本当にそうですよね、
あれ級の
スパイダーマンやって思った、
それを現実にね、あすごいよね、あんな立体的になると、あと制御が正確で、
うん、
圧巻だったね、
あれ準備したのすごいですよね、
まあ、しかもこのエンブレムと地球儀で終わったけど、うん、なんかいろいろ他にもあったんだよね、
みたいですね、予定がね、映像とか今、うん、ちょっとネットとかでは撮影されてたりしますけど、うん、ピクトグラムのところもちょっとドローンでね、
うん、
どんどんどん携帯変えていくっていうのは、
うん、
リハの段階ではやってたらしい、
うん、店頭でね、あとキャラクターを空に投影するっていうのも、まあ、予定であったようですが、
そうですね、まあツイッターとかでは結構にぎわってたのは、うん、ゲーム音楽がすごいこんなに、うん、あのオリンピックの場で使われるなんて真剣得たなみたいな、
うん、あとドローンっていうと、まあ、インテルがやったらしいんだけど、うん、まあ GPS 制御で風を受けても姿勢制御できる、位置修正できるっていう、まあ、技術的なところでの演出だったんだけど、なんかそのそういう技術的なところってやっぱこう政治に巻き込まれないというか、なんかやっぱ技術はそういう意味でも強いのかなって思ったなはい、ゲーム音楽
ちょっとモンハンとドラクエ、あとニーアオートマタぐらいしか分かんなかったんですよ、あのねツイッターとか見たらクロノトリガーとか
リスト上がってるよね、まあ俺はエースコンバットだな、
エースコンバットね、
熱かった、
どうなんでしょうね、ちょっと任天堂はね全然なかったのが予想外というか、それこそリオオリンピックの時はガンガン任天堂推しで行ってたわけだから、ね、
うん、
当初の演出プラン だと、まあ、任天堂出てたのかもしれないけど
ね、もうあのその曲だけじゃなくもう開会式全体でもういなかったもんね。
いなかったね。メインの見せ場で来るなと思ってたんですよ、ね、
ずっと期待してね。
そうなんですよね。これどっかで使いどころ、うん、あの貯めてるんだろうなと思って勝手にうんうんうん、うん、こっちが期待して見てしまってたので、まあでも正直でも長かったですよね8時から始まり終わったの本当に24時前くらい。
まあ押したってのはあるね多分。
まあね、結構その橋本さんとバッハさんのスピーチは長くなって、まあアスリートの人たちもちょっと途中で飽きて寝転がってしまう。
まあそ、まあそこはでもまだ入場がでも結局押したんじゃない。
まあね、
まあそもそも、まあそもそも3時間の予定であった。まあでもあれだから客入れてたらどうなってたんだっていうツイッターで見たけど、まあ確かに大混乱だなっていう。どうですかと。まああと出てくる人予想してたりしたけどね。僕は長嶋茂雄さんを的中しましたね。
ああ、聖火ランナーね。最終の走者誰になると思うかっていう2人でね、こう予想しながら見てたんですよね。当たりましたね。本当に来たと思う。僕、あの本当にちょっと、近年は ご病気があって、
うんうん、
そのお体の調子が良くないっていうのを僕は知ってたので、まさか出てくると思ってなくて、ね、松井さんと王さんにこう挟まれる形で長嶋さんがね最後までこうちゃんと聖火ランナー全うしてて、あそこはちょっといいシーンだなと思って、
うん、なんかツイッターに写真上がってたけど、長嶋さんと王さん前の大会観客席で2人で見てる写真、
ね、うん、でだから結局最終のね、あの走者は大坂なおみ選手だったから、
うん、
僕はすごいむちゃくちゃいい人選だなと思って感心してたんですけど、ちょっと世間的には評価は分かれてるっていうことで、
うん、
日本の島国根性の嫌なとこ出たなと思って
まあまあ多様性の象徴でいいんじゃないかという意見と、
本当に今は本当に日本人アスリートのトップオブトップだから、そういう意味でも、ね、僕は納得の人選だったので。
まあ曽我くんこ こう国際スポーツ結構見てるからね、特にそこ そこでかい
そうですね、スポーツ全般結構好きなんで、じゃあこっからちょっとなんか見ててあれどうしたんだっていうとこを見てるんですけど
そんなあった？
あれな、ななぐさんのパートあれ？
演出意図ね。
チーム小
馬券。劇団ひとりさんとかは意味分かったけどね。
劇団ひとりさんはね、あの、うん、同期というかあの劇場でずっと切磋琢磨してた間柄らしいので。
まあサブででも電気消したりつけたり。まあ面白かったけど、ね、うん、
意外と荒川さんがハマるっていうね
まあまあそういうとこに奥林健太郎演出はまだあったってこと明らかにこうその言い訳じゃないけど、その全体を調整する係だっつってオリンピック1回は言ってたんだけど、小林健太提案したパートはないっつって、
うん、まあ、あ、そうなんですか。
まあ嘘でした
またちょっと意味分かんなかったのは、まあまあまあ森山未来さんのコンテンポラリー的なやつもちょっとなんか最初びっくりしてましたけど、まあでも後々見たらすごい意味のあることだったらしいですよね、そのイスラエルでこう森山さん行ってたりしてて、
うんうんうんうん、
そういうとこもあるし、ただなんかでも全体的に統一感がないのは、うん、もうこれはあのバタバタのせいなのかな、海老蔵さんとジャズピアニストの上原ひろみさんのあのところとかもなんかちぐはぐというか、あとはもうね、いやいきなりなんか消防団みたいな火消しみたいな、うん、いや聖火の火を消すってこれそういうなんかイギリスジョーク的な
あ、まあ、そういう解釈か。いや俺サブちゃん出てくるかと思っ ったな。長谷園かと思ったな。
いや、行けましたよね。長谷園だ。
古いな。
ちょっとなんかね、全体のなんか統一感あんまなかったですね。まあそれこそなんかリオメジャー栄養オリンピックの時に、まあ、日本チームを見せたあのなんかアニメとゲームで行くんだみたいな足並みの揃い方からはちょっと今回ほど遠いな。すごい、まあ、オタク要素があったりなんか、まあ、歌舞伎とか火消しとか伝統的なやつがあったり、そしたらなんかいきなり、ね、コンテンポラリーダンスとか暗黒舞踏みたいなちょっと前衛的なとこがあったりで、そのピクトグラムのねドローンのデジタルなとこあったり、あとピクトグラムのパントマイムのなんかそのところとか、まあ、七木さんとか劇団ひとりさんのこう衝撃力的なとこ、まあ、これは小林さんに言うかもしれないけどとこあったりして、まあ、結局何が伝えたいのかなみたいなところはちょっと分かんなかったね。ただ個々のディティールを見たらすごい、まあ、面白かったなっていうところはいっぱいあったんですけど、
まあまあでも尺も長いし、まあ、国だからまあ、まあ、その、まあ、一つにはできないんだけど、
相当なんか小林さんもこういろんなあれ入れてくれこれ入れてくれみたいなのがあったんだろうなっていう苦労が忍ばれるバランスにはなってましたよね。
まあまあでも選手入場してる時にまあ長いとはいえ、まあでも、
うん、
普通いったらもうハッピーな感じでよかったよね。そうね、
うん、あとちょっとまあこれ僕はあのリアルタイムで見てる時も思いましたけど、こうチャイニーズ台北のことを台湾で紹介してて、
うんうん、
あれ方針変わったのかNHK さん方針変えましたね。放送業界の人間としてはあそこギリギリ攻めていくなっていう、
まあまあ順番決めたのは NHK じゃないか。まあだからあいうよ順で国を紹介してる中、
うん、
チャイニーズタイペイならチーのとこに行くはずがちゃんとターのところに
行
ったっていうことだよね、
うん、ちょっと僕は台湾問題すごい関心があったのでこの1年で台湾紹介するときに国って言ったらすごい炎上してしまうという、
うん
うん、バスケだった VTuber はそれで引退してしまいました
もん、ままあ、どこが炎上させてるのかは言わずもがなかったけど、
まあ、
だって困るとこは一つしかないんだから、
台湾は国じゃない地域なんだって強い意志を感じますけど、まあでも本当にあの小山田さんの代わりをやった音楽家の方まあ、本当に大変だったんだろうなっていう
4日で仕上げましたみたいな書いてたもん
ね。いやお疲れ様ですって感じ。
まあその日の昼間は僕はブルーインパルスを真下で見れたので、もうたまたま新橋で、
はいはい、
前から飛んできて、まあ上がりましたね。ミーハーなん
で、でも、うん、結構だって近いところで撮影してましたもんね、
うん、
あんなに、
うん、本当に前から飛んできて
ね。
まあ結構東京中回ったってのはあるけど、まあ、でブルーインパルス一つでね、もうツイッターも大騒ぎだったね。
そうなんですか、そこまでっていうでも結構なんかブルーインパルス結構最近連打されてる気がしますけどね。
それもね、オリンピックで結局去年は飛ばなかったから、まあ、どこかで前飛ばしたのかな。
ああ、まあね。
うん、こんな感じですか。じゃあ、以上、脱力。
シネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。